本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書3章15節から20節です。民衆は救い主を待ち望んでおり、皆心の中でヨハネについて、もしかするとこの方がキリストではあるまいかと考えていたので、ヨハネは皆に答えていった。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。また手に身をもって脱穀場をことごとく清め、麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。ヨハネはその他にも多くのことを教えて民衆に福音を知らせた。さて、国主ヘロデはその兄弟の妻ヘロデアのことについて、また自分の行った悪事のすべてをヨハネに責められたので、ヨハネを牢に閉じ込め、すべての悪事にもう一つこの悪事を加えた。アーメン。バプテスマのヨハネは洗礼を施し、悔い改めを促しました。そのメッセージが人々に素晴らしい衝撃となりました。それで多くの人々、特に当時強制的に人々の富を搾取していた主税人たちと、民の人生を砕いた兵士たちも進んで洗礼を受けました。その時、人々の間でこういう言葉が行き来していました。今日の本文15節がこのように明かしています。民衆は救い主を待ち望んでおり、皆心の中でヨハネについて、もしかするとこの方がキリストではあるまいかと考えていたので、人々の間でバプテスマのヨハネがもはやそのように、このように待っていたメシアではないかと疑問が生じ始めました。キリストはメシアと同じ言葉です。ヨハネによると、ヨハネがバプテスマを施していた時、エルサレムのユダ人は祭司たちとレビ人をヨハネに送り、あなたは誰ですかと尋ねました。その時ヨハネは、自分もバプテスマを施し、キリストが洗礼を施しているので、一見見ると自分とキリストが似ているように見えますが、自分の身分と役割がキリストと比べてどれほどくだらないかを、こう答えました。16節の前半部分です。ヨハネは皆に答えていった。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。靴紐を結んだり解くためには必ず体を曲げなければなりません。足を高いところに上げれば立ち上がっても靴紐を結んで解けることができますが、足が地面にあると体を曲げずには靴紐を結べないですし、解けません。他の人の靴の紐を結び解くことも同じです。その人の前で体を曲げてこそ紐を結び解いたりすることができます。当時師匠と弟子の間で、弟子たちは師匠に感謝の気持ちを表現するために師匠のさまざまな仕事を代わってやりました。ところが当時弟子たちが師匠のためにやらなかったのは一つありましたが、それは師匠の靴を脱がすことでした。それはしもべの役割であり弟子の役割ではないという考えのためでした。特にしもべであってもユダヤ人は、ユダヤ人のしもべには靴ひもを縛って靴を履かせたり、靴ひもを解いて靴を脱がせるようなことはさせなかったそうです。そのような卑しいことはユダヤ人のしもべよりも低い位置にあるしもべがすべきことだと考えていました。私たちが体を完全に曲げて誰 に靴ひもを結んだり、ほどいたりすると、そのことをする時は私たちに彼の足だけが見えます。しかし他の人にとっては彼は完全に見えます。しかし私たちが立ち上がれば立ち上がるほど、その方は隠されてきます。バプテスマのヨハネがその方の靴ひもを解くことも自分がやることができないと告白したのは、自分はその方を隠すこともできず、その方は隠されない方であるということです。これはバプテスマのヨハネの謙遜さを示す告白ではなく、自分とイエス様がどれほど違うのかを言っているのです。スイスの牧会者であり、20世紀を代表する神学者の一人であるカール・バルトは、彼の本ローマ書の注釈で、神と人間の間には無限の質的な差があると言いましたが、ヨハネがその告白をしたのです。つまりヨハネは自分と自分の後に来るイエス様がどれほど違うのか、すでに知っていたのです。一体ヨハネは自分とイエス様の間にどんな違いがあるからこのように告白したのでしょうか。16節の後半がこのように明かししています。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。ヨハネのバプテスマは水で施されるものですが、イエスのバプテスマは聖霊によって施されるものでした。この両者の違いは後で見てみましょう。またヨハネはイエス様がバプテスマを施される方であるだけでなく、審判の神であることも明かししています。17節がこのように明かししています。また手に身を持って脱穀場をことごとく清め、麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。イエス様が再臨してくることの中で最も重要なことが麦と殻を分けることです。マタイによる福音書第25章にはイエス様が弟子たちに聞かせた最後の例え話の3つがあります。10人の処女の例え話とタラントの例え話と羊とヤギの例え話です。これらの例え話の共通点はすべて分けるということです。10人の処女が、乙女が夕方に始まる結婚式に参加するために新郎を待っていました。ところが5人の乙女は火を灯す油が十分な灯火を持っていましたし、他の5人の乙女は油を十分持っていませんでした。最後に新郎が到着した時、十分な油が入った灯火を持っていた5人は結婚式の場所に入りましたが、そうではなかった5人は油を買いに行った間に門が閉まって入れませんでした。また一人の主人が遠い旅に出てしもべを呼び、彼らにそれぞれの才能に合わせて金の5タラント、2タラント、1タラントを任せて出かけました。1タラントは6000日分の賃金なので、休まないで働いたとすると16年間の賃金であり、休みの日まで考慮すると約20年間の賃金にあたります。ところが5タラントと2タラントをもたらしたしもべは、もらった分のタラントをさらに残して主人からお褒めの言葉を聞き、1タラントをもらったしもべはそのまま持ってきて、邪悪で怠けなしもべだと叱りを受けただけでなく、追い出され歯ぎしりせざるを得ませんでした。また 羊のような人々、自分も知らないうちに極めて小さな人々にも神様のようにおもてなしを行った人々は永遠の命に入りましたが、ヤギのような人々、自分も知らない間に極めて小さな人々に冷たく応対した人々は永遠の刑罰に入らなければなりませんでした。この例え話に出てくる人は新郎と主人が来る前に同じように見えていたかもしれません。10人の女性がみんな灯火を持っていて火もついていたので違いはありませんでした。またタラントをもらって自分なりの方式で生きていました。そして誰かを食べさせ飲ませて誰かの世話をする人生を送っても、そうでない人生でも構わなかったです。おそらく弱い人を無視して生きてきた人がむしろ良いと認められたかもしれません。しかし新郎が到着し主人が戻ってくると、すべてが確実に区別されました。麦と殻も同じです。収穫するまでは区別できません。同じ田んぼ、同じ畑に同じ形で立っています。それらはみんな農夫が与える同じ水を吸収し、同じ日光を浴びて成長します。しかし収穫の時となって脱穀の庭に行けば違います。麦は倉庫へ行きますが、殻は火の中に行きます。麦と殻の中身が違ったからです。私たちは同じ姿で礼拝することができます。同じ音で賛美もできます。のみならず同じ姿で奉仕もできます。表には全く区別できません。しかし主は私たちの中心を見られます。私たちの中から本当に主を愛するのか、私たちの心の深いところから何に希望を置いて生きているのかを見ておられます。最後に笑う者が最後の勝者だ。最後に笑う者が真に笑う者で最も大きく笑う者だ、のような言葉があります。ではどうすれば最後に笑う人になることができるのでしょうか。この言葉だけ聞くと結果が最後に決まるようです。しかし実際にはその最後の結果が今影響を与えていることを強調しています。新郎を待っていた10人の女性は、新郎が来た時5人は宴会に入り、5人は入ることができませんでした。タラントを受けたしもべたちも、主人が帰ってきた時に褒められた人と責められた人に分かれましたが、彼らの人生がすでにそうなることを予約していたのです。右側と左側に立っている人々は同じように彼らの人生がどちらに立っているのかを決めているのです。ですから私たちの信仰生活に最も重要なことの一つは、霊的な緊張感を逃さないこと、目が覚めていることです。またバプテスマのヨハネの働きについてこう明かししています。18節です。 その他いろいろと求め、民にいい組織を伝えた。ヨハネは良い知らせを伝えたと言います。先週見たようにヨハネが伝えたニュースは表面的にはそれほど楽しい知らせ、ニュースではありませんでした。バプテスマを受けると天からあふれるほどの幸せが落ちてくるとは言わなかったし、洗礼を受ければ願いを成し遂げることも言いませんでした。むしろバプテスマを受けるために出てきた人々に、蛇の子たちよ、誰があなたたちに言ってくる怒りを避けないのか、避けろと言ったのかと言い、強い叱責の言葉を伝えました。それにもかかわらず、それが良いニュースであると証ししています。ずっと以前に見た映画友達でとても印象的なシーンがありました。子供の頃から同じ町で育った高校の同級生の4人が映画館で喧嘩をしたため、2人は退学、1人は強制転学を受け、させられて、勉強が一番できた友人だけが学校に残ることができました。その時学校に残った友人が気になって家にいるお金をこっそり持ってきて、他の友人に家出してソウルに行こうと提案しました。その時友人はその提案を拒否し、こう言いました。映画の表現がとても荒いこと表現でありましたので、私が柔らかく表現を変えました。自分が自分の家が一番悪いと思った時はいつだと思うのか。幼い頃、私の家にヤクザのおじさんが多く住んでいて本当に良かった。中学校に通う時、自分が家出した後帰ってきたのに、おじの中にたった一人も自分を責める人がいなかった。その時もし一人でも私を叩いてくれたなら、自分がその時真面目な学生に戻ったかもしれないのに。これからお前はお前のように生きなさい、自分は自分のように生きる。良いニュースはいつも私たちが聞くのにいい言葉でないかもしれません。その内容がは胸が痛くなることもあります。ヨハネが伝えた言葉が当時のパリサイ人とサドカイ人には聞きたくない言葉だったかもしれません。しかし彼らはヨハネの言葉を聞かなければなりませんでした。聞くことが彼らにとって良いことだったからでした。しかし彼らは聞いていませんでした。ルカの証言はこう続きます。さて、国主ヘロデはその兄弟の妻ヘロデアのことについて、また自分の行った悪事のすべてをヨハネに責められたので、ヨハネを牢に閉じ込め、すべての悪事にもう一つこの悪事を加えた。国司であるヘロデ・アンティパスは、自分の腹違いの弟であるフィリピ一世の妻であるヘロディアと目があって、自分の妻を捨てて彼女と結婚しました。実際ヘロディアはヘロデに弟の妻であるだけではなく、姪っ子でもありました。ヘロデがしたことをヨハネが間違った過ちだと指摘しました。しかしヘロデは自分の人生を直すことはせずに、ヨハネを監獄に閉じ込めることを選びました。結局ヨハネはヘロデによって首を切られることになります。ところでヨハネが投獄され首を切られたのは、時間的には、今日の本文よりはるかに後のことです。 それでもルカがここに書いたのは、ここまでがヨハネの働きであることを意味付けたかったのでしょう。ヨハネの働きはイエス様が来る道を準備することでした。それでヨハネはイエス様を自分とは比較にならない方として紹介し、歴史の表舞台から消えていきます。バプテスマのヨハネに働きの期間があったように、私たちには私たち一人一人の時があります。公の職場にいる人には在任期間があり、職場に通う人には在職期間があります。また学生にも在学期間があります。その期間が神様が私たちに許された時間です。その期間をどのように過ごしたかに応じて私たちの生活が評価されます。ヨハネは短期間しか働きませんでした。彼が荒野で過ごした30年に比べると極めて短い働きの時間です。それでも彼は召命を受けたことを忠実に役割を負いました。そのようにしたので2000年が過ぎた今でも主の道を準備した人として私たちの前に立っています。私たちもまた来られる主を準備する人々です。ヨハネが持っていた私は主の靴紐を解くことも足りない人という、そのような人生の価値観を持っていれば、私たち全員は世界の誰よりも主の道をよく準備する人になるでしょう。ヨハネは自分が水で洗礼を与えますが、イエス様は聖霊で洗礼を与えられると証ししました。洗礼を与えるというのがギリシャ語でバプテゾというのですが、これは水に沈ませるの意味です。英語のバプタイズ、洗礼を与えるもここから出ました。洗礼という漢字を解いて書けば洗う儀式です。洗礼が罪を洗う儀式であることは間違いありません。ところで洗うというときは一つの前提があります。それは本体が何の問題もあってはならないということです。しかしもし本体自体が問題があるときはどうすればよいでしょうか。服で例えるなら、服が汚いときは洗えばいいです。油工場で働いて油がひどくついても洗剤を入れて洗うときれいになります。ところでその服自体が腐ったときはどうすればいいでしょうか。性能の良い洗剤をたくさん入れて洗えばよいでしょうか。それとも洗濯の棒で叩いて洗えばよいでしょうか。そうでないならばドライクリーニングを行えばいいでしょうか。それでも一部分だけが腐ったとしたら、その部分を切り取ってその布のような布を当てて縫うことができます。また一部ではなく全体が腐ったときはどうすればよいでしょうか。捨てるしかありません。必ずその服が必要な場合は捨ててその服と似た服を買うしかありません。機械を例に挙げても同じです。機械の表面にサビがついたらスプレーで拭き取り油を塗ります。しかし機械を長時間放置して錆びた程度ではなく、その中の深いところまで全部腐食した場合はどうすればよいでしょうか。その機械を廃棄し、そのような 他の機械を購入して使用するしかありません。聖書は私たち人間についてこのように明かししています。エレミア書17章9節です。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。人々がよく知らないとしても、世界で最も腐ったのが私たちの人間の心だと言っています。ローマ人への手紙3章10節もこのように明かしています。それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、皆共に無益なものとなった。善を行う人はいない、一人もいない。また心の腐敗が一部の人々にのみ当てはまるのではなく、例外なくすべての人がそうだというのです。聖書でいう人間の姿は完全に腐った服で、完全に錆に腐食された機械のような存在だと宣言しているのです。だから聖霊という言葉が、洗い流すという言葉よりも交換するという言葉がはるかに正確です。使徒パウロはコリント人への手紙第一で洗礼の意味についてとても正確に描写しています。コリント人への手紙第一の10章1節です。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの父祖たちは皆雲の下におり、皆海を通っていきました。そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け。雲と海はイスラエルの人々が出エジプトするときに渡った航海を意味します。パウロはイスラエルの人々が航海を渡ったことを洗礼と言っています。イスラエルの人々が航海を渡る前と渡った後に最も明確に変わったのは何でしだったでしょうか。彼らの外見が良くなったでしょうか。それとも彼らの所有がはるかに増えたのでしょうか。それとも彼らはより大きな能力を所有するようになったのでしょうか。すべて違います。それは彼らの身分が違ったと言ってきたということです。彼らは航海を渡る前はエジプトの奴隷でした。しかし航海を渡った後は神の民、自由人に、自由な人になりました。彼らは昔の人が死んで新しい人として再び生きることになったのです。ですから私にはバプティズム、洗礼という言葉が洗う儀式ではなく、昔の人が死ぬ儀式、死霊と改められます。またバプテスマについてローマ人の手紙6章3節4節はこう明かしします。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。洗礼は私たちがキリストと一緒に死んで一緒に生かされること、つまり死んだ儀式と生きる儀式と言えます。つまり私たちの人は完全に腐った服のようで、完全に腐食して使えない機械のようで、神様が廃棄処分にするしかない存在だったのですが、私たちがイエス・キリストの中にあったので、イエス様が十字架に つけられて死ぬとき、私たちの古い人も死んだとみなして、イエス様が復活されるとき、私たちも生きて蘇ったと言われるのです。ヨハネが施した洗礼の意味は、私たちが生き返ることができないほど腐った服のようで、その中まで錆で完全に腐食して、もはや機械として使用できなくなったことを確認させてくれたことのようです。同じく罪が私たちをそれほど腐らせて腐食させて、神様に背を向けられるしかない存在であることを教えることです。もちろん私たちが神様のが背を向ける対象となり、怒りの対象となることを認めるとしても、自然に救われるのでは決してありません。例えば私がある人に1兆ウォンの借金をしましたが、返済する能力がありません。それで私はその債権者を訪ねて、私が返済できない借金をしたことを知っています。そして私は返済する能力もありませんと嘆いて認めたとしても、なくならないことも、と似たようなことです。その借金がなくなるためには、誰かが返済しなければなりません。その借金を取り除くのが主が施される洗礼です。ある人はこんな質問をするかもしれません。ヨハネが言うには、自分は水で聖霊を施しますが、主は聖霊で洗礼を施されたと言いましたが、私が聖霊で洗礼を受けたのかが本当なのかという質問です。自分の人生を振り返れば、形式的に信仰生活をする時が少なくないのですが、自分は聖霊様を受けられなかったのではないかと思う時もあります。しかしそうではありません。コリント人への手紙第1の12章3節がこのように明かしています。ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるものでなければ誰もイエスは主ですということはできません。イエス様を主よと告白する人は、間違いなく聖霊のバプテスマを受けた人です。聖霊のバプテスマを通さずにそう呼ぶことはできません。そのような告白ができるならば、私たちは聖霊で洗礼を受けたものであり、聖霊が私たちと今一緒におられるのです。このように洗礼は人と、洗礼は主との連合です。主の死との連合であると同時に、主の復活との連合、連結です。ですからクリスチャンが洗礼を受けるということは、単純に洗礼という形式的な手続きを経るという意味ではなく、イエス・キリストと連合して、連結して、昔の人は死んで神様と正しい関係を結ぶ新しい人生が始まったことを意味します。ある犯罪者がいました。その人は物心がついてから刑務所を出入りし始めました。やらなかった罪がないほど多くの罪を行いました。ですから、それで刑務所の中で送った日は、刑務所の外で送った日よりはるかに多かったです。で、それから老人になって刑務所で福音を聞いて洗礼を受けました。自分のように罪をたくさん行った人、自分のようにみっともない人も許されることができない人間でも許されることができたことで、非常に感謝しました。その後新しい人になりました。死の瞬間まで贖罪の心で生きて、被害者を見つけて許しを祈り、忠実に信仰の道を歩みました。70歳を生き、最後の息を 吐く瞬間まで自分のように恵みをたくさん受けた人はいないと思い、神様の国に行きました。もう一人の人がいました。彼は信仰の家庭で生まれ、忠実な親から信仰の道を歩むことを見て学びました。自分の学業や職場でも誠実で、教会でも御言葉を忠実に学び、奉仕と交際も、交わりも真実、実に役割を果たしました。彼も70歳まで生きて生を終えましたが、自分の過去の人生を振り返ってみると、自分のように恵みをたくさん受けた人がないと思い、神の国に行きました。この二人が神の国でお互いに会って、二人が生きてきた人生を分かち合いながら、お互いが自分がより大きな恵み、より多くの恵みを受けたと話を、の花を咲かせたそうです。この二人の中でどちらがより大きな恵みを享受したと思いますでしょうか。私たちが以前にどの教団に属していたのか、そしてどのようなバプテスマを受けたのかは重要ではありません。またまだ洗礼を受けていない場合は、いつ洗礼を受けるのか、どのような形で洗礼を受けるのかは重要ではありません。私たち皆が心に深く刻むべきことは、私たちはすべて誠の洗礼者でなければならないということです。つまり私たちはキリストの死に連結した死霊を受けた人であり、死の霊を受けた人であり、キリストの復活と連結した活霊、生きた霊も受けたため、神様と神様の御言葉を目的とするクリスチャンになったということです。これを正しく認識することだけが、私たちをこの地で有意義に生きさせてくれますし、この地で最後の息を吐き出して生を終えると後悔せず、私が本当に神様の恵みの中で生きてきたなと告白するようになります。私たちは2021年の終わりに向かって歩いています。また来週は感謝の週であり、その後はアドベントの時期が始まります。どんな人が今年の残りの日にも感謝の恵みを楽しむ人生を送り、誠のアドベントを迎えることができるでしょうか。自分は神様から見たら怒りの対象であり、廃棄の対象でしたが、それでも諦めず息子を送って、ただ聖霊で洗礼を施してもらったことを信じる人です。それを信じれば、自分の毎日を霊と真理で捧げる礼拝につなげていくに違いありません。愛する教会の兄弟姉妹の皆さん、私たち全員が誠の洗礼者になりましょう。私たちはキリストの死に連結した死霊を受け、キリストの復活と連結した活霊も受けたことを忘れないでください。だから私たちが神様と神様の言葉を目的として、私たちに与えられた道を歩むなら、私たちの人生には神様の恵みの働き、神様の神秘的な手があふれることになります。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たち全員は罪のために完全に腐敗した服のようであり、完全に腐食した機械のように廃棄の処分の対象であったとしても、私たちを捨てずに、かえってあなたの一人子を送ってくださり、私たちを永遠に生きて生かしてくださったことを感謝しています。エジプトの長子が死ぬ災いがあったとき、子羊の血を塗った家は、その中に邪悪な人がいても、独善に満ちた人がいても、凶悪な犯罪者がいても生かしてくださいました。私たちのように罪が大きくてみすぼらしい人も、イエスの血を通して怒りから救ってくださって感謝いたします。私たちがキリストの死に連合した死霊も受け、 キリストの復活に連結した割礼も受けたことを忘れないようにしてください。それで私たちの全員が真の洗礼者として生きていけるようにしてください。それでもう一週間はもちろん、私たちがこの地で最後の息を吐き出す瞬間まで主と同行し、私たちの人生に主の恵みと神秘的な手が溢れるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。